2017をお持ちの方は旧約聖書の867ページです。エステル記5章9節から14節。ハマンはその日喜び上機嫌で去っていった。ところがハマンは王の門のところにいるモルデカイが立ち上がろうともせず身動きもしないのを見て、モルデカイに対する憤りに満たされた。しかしハマンは我慢して家に帰り、人を送って友人たちと妻ゼレシを連れてこさせた。ハマンは自分の輝かしい富について、また子供が大勢いることや、王が自分を重んじ、王の首長や家臣たちの上に自分を昇進させてくれたことなどをすべて彼らに話した。ハマンは言った。しかも王妃エステルは、王妃が設けた宴会に私の他は誰も王と一緒に来させなかった。明日も私は王と一緒に王妃に招かれている。しかし私が王の門のところに座っているあのユダヤ人モルデカイを見なければならない間は、これら一切のことも私には何の役にも立たない。すると彼の妻ゼレシと彼の友人たちは皆彼に言った。高さ50キュビトの柱を立てさせ、明日の朝王に話してモルデカイをそれにかけるようにしなさい。それから王と一緒に喜んでその宴会にお出かけなさい。ハマンはこの進言が気に入ったので、その柱を立てさせた。本日はこの箇所から裁きの柱を立てると題して小沢先生に取り次いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは今恵みによって、ここ御前に座ることが許されました。主ご自身が豊かに命の御言葉を語りくださり、ここにあなたのご栄光が表されますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。いつものようにこれまでのあらすじを振り返ります。エステルがペルシャ帝国のクセルクセス王の王妃となってから5年が経った時に、王の側近であるハマンがペルシャ帝国に、その時当時住んでいたユダヤ人を全て皆殺しにしなさいとの法令を発布したことによりまして、ユダヤ人は恐怖のどん底に突き落とされました。で、同じユダヤ人であるモルデカイはこれを何とか阻止しようとして、王妃エステルのところに向かっていきまして、王のところに行って憐れみを乞い求めるようにと依頼をいたします。しかしエステルは勝手に王のところに行く者は誰であろうとも死罪になる可能性があるんだと、ですから私は今できませんと、最初は断ります。しかしモルデカイは あなたが王妃となったのはこの時のためではないかと諭し、エステルは悩み苦しんだ末に、死ななければならないのでしたら死にますと覚悟を決めて、王のところに出向くことにいたしました。幸いにして王様はこのエステルを快く迎えて、くれただけではなくて、エステルの尋常じゃない、姿雰囲気を、察したのでしょう。何を望んでいるのかと何度も尋ねて、そのエステルの心にあるものを聞こうといたします。 で、まあ、エステルは、今日その宴会を開くので王様とそれからハマンを一緒に来てくださいと、まあ、その時あのお話ししますからという、まあ、そういうつもりで、お願いしたわけです。まあ、殺されずに済んだという第一関門は突破いたしました、それでこれから宴会を開いてということになったわけですが、しかしここでエステルには、まあ、もう一つの関門が控えておりました。この王様はこのハマンに対して、自分の、まあ、王との権威を示す印鑑を、預けているんですね。まあ、つまりもうあのほぼ王様と同じ権力を、持つ者としてハマンを自分の側近に置いているわけです。それほどの絶大な信頼を置いているハマンです。まあ、それに対してエステルは今このハマンが出した法令には大きな誤りがあるんだということを言おうとしている。つまりハマンを告発しようとしているわけです。まあ、それを言うからには いかに王妃であろうともそれなりの証拠がないと言えないんですね。じゃあこの時エステルには何かこのハマンを告発する証拠があったかと言いますと、ないんです。手元に何もない。ただ、憐れみを追い求めてというか、そういうことしかできないんですね。しかしやはり証拠がない。でも宴会 の時間がやってきたというところで、エステルはこの日王様に自分の願いを言うことを諦めまして、もう一度明日宴会を開くので、もう一度王様とハマン一緒に来てくださいと、まあ、言いまして、まあ、なんとかそれでその日は切り抜けたわけです。そして明日の宴会にまでこのハマンを訴える証拠が見つかるのかどうか、エステルは全てを神様に委ねて明日という日を、まあ、迎えていく。まあ、その間エステルはずっとおそらく祈り続けているわけです。まあ、これが前回までのあらすじであります。さてその後どうなっていくのか、まあ、ここに神様がどのような働きをなさっているのかを、見てまいります。で9節をお読みいたします。ハマンはその日喜び上機嫌で去っていった。ところがハマンは王の門のところにいるモルデカイが立ち上がろうともせず身動きもしないのを見て、モルデカイに対する憤りに満たされた。でモルデカイがこの城の門のところにいたと書いてあります。でなぜかと言います、まあ、もともと彼の仕事場がここであったということもあるんですけれども、エステルはあらかじめモルデカイに対して今日この日に自分は王との面会を試みますからということを事前に伝えていました。でもしも王の好意を得ることができなければ、まあ、殺されるんですよということを、そういう法令がありましたので、当然モルデカイは大丈夫なんだろうかと、王様はエステルを快く迎えたのか、それとも怒って殺したのかということで本当心配でたまらないわけですね。もう朝からずっとこの門のところにいて、もう城の中から、まあ、漏れ出てくる情報に耳を澄ましていたということであります。で、まあ、そうしているうちにどうやらエステルは無事に王様と面会を果たすことができた。それから、エステルがこの宴会の席を設けてそこに王様とハマンを招いたというところまではおそらく情報はもう伝わってきていたと思います。じゃあそこで、エステルは宴会の席で大切な要件、このハマンの法令を無効にするような新たな法令を出すようにと王様に願い出たのかどうか、まあ、そこまではまだ分からないですね。どうなっていくのかと事態を見守っていたときに、ハマンが喜び上機嫌で城から出てきたわけです。まあ、これでモルデカが一切を悟ります。あ、 エステルはまだ王様にこの大切な要件を切り出していないということが、まあ、分かったわけです。で、そこで、まあ、新たな問題が起きました。モルデカイが立ち上がろうともせず身動きもしないのを見て、モルデカイに対する憤りに満たされたとありますね、ハマン。なぜ、まあ、確認いたしますと、ハマンは王様の次の位でしょうか、一番上 の、 側近でありますから、モルデカイはその下になるんですね、地位から言いますと。当然、まあ、ハマンに頭を下げなきゃいけない立場になるんですが、頭を下げなかった。なぜかということであります。まあ、これは、まあ、以前触れたことですが、そもそもなぜ、このハマンがユダヤ人を虐殺しようとしたのか、そういう法令を出そうとしたのか、そのいきさつをもう一度確認しておきます。モルデカイが頭を下げないのは、そのことと関係がしているんですけれども、まあ、これはモーセの時代に遡ります。かつてイスラエルがアラノを旅していたときに、まあ、アマレク人という、異邦人が、このイスラエルの集団からどうしても弱ってこうあるいはこう怪我をしたりとか高齢であったりということで遅れてくるものが出てくるわけですね。集団は前に進むけれどもだんだん後ろ側に取り残されていく人たちが出てくるわけです。で、そういう人たちを見てアマレク人はその弱っている人たち、動けなくなっている人たちを襲ったんですね。襲って、全ての財産を奪い取り、また命まで奪っていった。そういうひどいことをしたのだということを神様は覚えておられまして、まあ、申命記の中で、モーセの口を通してこう言わせたんですね。アマレクの記憶を天の下から消し去らなければならない。かつてのアマレク人はこういうことをしたのだということになります。で、モルデカイは信仰者でありますから、この申命記の言葉を当然よく知っておりまして、ここで問題になったのはそのハマンが実はこのアマレク人の子孫だったんですね。それで、モルデカイはハマンに頭を下げない。その結果、ハマンは怒って、まあ、モルデカイを許せんと、それだけじゃない、もうモルデカイの民族であるユダヤ人全部を殺してしまうという、まあ、そういう法令を出したわけですね。で、依然としてモルデカイはそれでも今、ハマンに媚びを売るとかいうことではない、依然として、まあ、膝をかがめないということであります。まあ、これを見てハマンは、まあ、腹綿が煮えくり返るということでしょう。まあ、そういう、まあ、もうここで殺してしまいたいと思ったんですが、さすがにそれはできない。まあ、我慢して家に帰って、友人たち、それから妻を呼んで、まあ、こんなことを言いました。11節です。ハマンは自分の輝かしい富について、また子供が大勢いることや、王が自分を重んじ、王の主張や家臣たちの上に自分を昇進させてくれたことなどをすべて彼らに話した。まあ、その後も12節で、しかも王妃エステルは王妃が設けた宴会に私のほか誰も王と一緒に来させなかった。明日も私は王と一緒に王妃に招かれている。まあ、今の言葉に置き換えればハマンは、まあ、天皇と皇后が出席する晩餐会に、まあ、招かれたようなものであります、それは今であれば国家元首とかそれに相当する人たちしか招かれないわけですので大変な名誉があります。で、加えてハマンは富がある。そして当時の一つの、まあ、なんていうんでしょうか、名誉であった子供たちがたくさんいるという、そういうものに全て恵まれている。まあそういうことを自慢したわけです。つまり彼は当時誰もが敬う、羨む。まあ当時でさえではなくて今でもそうですね。こういう立場にあるって言ったら、 この人は本当にこの世のすべての幸せを手にしている人なんだなと誰もが思うはずなんです。これだけのものを手にしていたらもう満足、何もこう煩いはないと思うはずなんですが、ところがそうじゃないですね。13節。しかし私が王の門のところに座っているあのユダヤ人モルデカイを見なければならない間は、これら一切のことも私には何の役にも立たない。先ほども言ったように、モルデカイはハマンに比べたら格下、格下って言うんでしょうか。職位っていうか職場の地位から言ったら、下の人なんですね。そしてまた、財産とか、名誉とかそういうことから言えばハマンと全く比べ物にならないくらい持ってないんです。ハマンは全ての点でモルデカイより勝っているんですね。ところがただ一つモルデカイが自分に頭を下げないということにもう腹を立て、そしてまたモルデカイだけではないユダヤ人全員を殺さなければと気が済まない。どうしてそこまでハマンは極端な反応をするんだろうかなという思いがいたします。そこまでしなくてもモルデカイを、自分の立場が上なわけですから、左遷するとかいろんなことをできるわけですが、それじゃ気が済まないということはどうして思うんだろうか。このことはまた後で考えたいと思います。このハマンがのモルデカイに対する怒りですね、もうぶちまけているんですけども、これを聞いていた妻と友人たちは、次のような助言をいたしました。14節の後半であります。高さ50キュピットの柱を立てさせて、明日の朝王に話してモルデカイをそれにかけるようにしなさい。それから王と一緒に喜んでその宴会にお出かけなさい。この50キュピットという長さですが、今の単位に直すとおよそ22メーターですね。ピンときませんが、札幌の時計台というのがありますけれども、時計がはまっている上のところですね、一番高いところがだいたい20メーターぐらいなんだそうですね。つまり時計台の屋根の高さほどの柱を立てさせて、そこにモルデカイを吊るせというんですね。今でも結構高いなと思うんですが、当時で言えばもう本当にすごいビルの上のぐらいに感じるぐらいの高さだったんだろうと思います。それだけこのハマンの殺意っていうんでしょうか、怒りというのがそれほど大きかったというわけです。さすがにでも彼は勝手にはそれはできないんですね。明日の朝、王に話してとありますので、これ王様の許可をもらわなきゃいけない。言ってみれば、モルデカイはやはりそれぐらいの、ハマンよりは下だけれども、しかし無視できないぐらいの地位にあったということであります。ハマンはそこの計画が非常に気に入って、すぐにその柱を立てさせていくわけですが、じゃあこの柱にかかったのは一体誰だったのか、これはもう後を読んだ方は分かっていくわけですが、自分がそこにかかっていくわけですね。そこに神様の大きな、助けがあるわけですけれども、でもハマンはそれはまだこの時全然分かっていない。あそこに吊るされるのはモルデカイであると思い込んでおります。で、今日見たいのはこのハマンの心のことであります。で、ここまでやる人いるのかなと、私たちは思うかもしれません。かなり極端な性格じゃないか、時には自分に頭を下げないというかですね、自分を見下しているとか、そういう人が時々そういう人に出会ってですね、腹が立つということは、人生の中で何かあるかもしれませんけれども、ここまでしようとするんだろうかという人は ちょっと考えにくい、まあ、ハマンって極端だな、異常な性格だったんじゃないかなと、まあ、思うかもしれませんが、そうではないと思います。やはり王様が自分の側近に選んだ人でですね、まあ、その政治的な能力から言えばかなりやっぱり能力がある人なんですね。やはりこれは極端な人とかそういうというよりもやはり私たちの内側にある何かを代表しているんじゃないかと思うんです。で、まあ、そこで思い浮かぶのはこの創世記4章のところに書かれている、まあ、カインとアベルの出来事であります。まあ、人類最初の殺人事件がそこに書かれていますけれども、兄のカインと弟アベルはある時、死の前に捧げ物を持ってくるわけですね。ところが神様はどちらに目を留めたかといいますと、弟アベルの方ですね、彼と彼の捧げ物に目を留めたけれども、カインと彼の捧げ物には目を留めなかったと書いてあるんです。まあ、なぜそういう区別っていうんでしょうか、違いが出てきたのかということは何も書いていませんが、やはりこれは、カインの中に何かこうあるから、ということですね。まあそれは何かということは徐々に明らかになってまいります。まあ、こういう、まあ、神様に差別されたというんでしょうか、そういうことを感じてカインは腹を立てまして、まあ、弟アベルを殺してしまいます。で、例えばカインがアベルに比べてなんか非常にこう貧富の差があって貧しい生活をしていて、それで妬んで殺したとかということではないですね。むしろ、まあ、カインとアベルは、まあ、そんなにその、財産とか富からという面から言えば、そんな違いはなかったと思うんです。むしろ何不自由なく暮らしていて、捧げ物のことさえなければ、まあ、アベルと仲違いするというようなことはなかったんだろうと思うんです。ところが神様が、自分に目を留めてくれなかったということをきっかけにして、まあ、大切な自分の血のつながっている弟を殺していくというところまで、まあ、エスカレートするんです。まあ、どうしてなんだろうかなとかですね。まあ、もう聖書の最初の方に書かれていることですから、まさにこれは私たちが持っている共通の罪だということになるわけですけれども、カインは思ったんですね。アベル、お前は持っているんだ。しかし自分は持っていないという何かその差に彼は苛立っているんです。主はアベルに目を留めたけども、自分には目を留めてくれなかった。なぜなんだ。アベルが持っていて自分には何者は何なんだという、その違いのことがどうしても彼には許せないですね。で、どんどん妬みの火が燃えて、まあ、神様はこのカインの心を知っていまして、あなたはその自分の中にある罪を、自分で、その制御しなきゃいけない、まあ、コントロールしなきゃいけないんだよというようなことをあらかじめ警告するんですが、でもそれでも止められなくってとうとう弟を殺していく。で、このカインの罪の性質っていうのは、やはりハマンにそのまま受け継がれているように思います。先ほども言いましたように、彼は王の側近として働くというこの世の栄誉、そして今、王と王妃の宴会に自分だけが招かれているんだというその最高の栄誉を手に入れ、あるいは富もあり、何不自由なく、まあ、暮らしている。妻もいれば友人もいるという、人も羨むような生活をしているんです。けれども、ただ一つ、モルデカイのことだけは許せない。ユダヤ人モルデカイを見なければならない間は、これら一切のことも私には何の役にも立たないというくらい、彼はこのモルデカイに苛立つんですね。で、なんでだろうと思うと、まあ、一つには、 原因としては、あ、膝をかがめなかったっていう、それで、ハマンはプライドを傷つけられたんだろう、それで腹を立てているのかなと思うんですね。まあ確かにそうですね。じゃあなぜそこまでプライドが傷つくんだろうか。ただ単に頭を下げない、膝をかがめないっていうだけではなくて、そこから何かがこう、あの、ハマンは感じているんです。ハマンは目に見えるものから言えば全てのものを所有しております。この世のあらゆる幸いを手にしている。そして、それが全ての、まあ、幸い、目に見えるものこそが人間の幸いなんである、幸せなんだということを信じております。しかしモルデカイは、あの、自分に比べたら、あの、持っていないんですね。目に見えるものは持っていない。しかし目に見えない何かを持っていると、あの、ハマンはどうも感じているんです。そのことに苛立っているんですね。これら一切のことも私には何の役にも立たないくらい、あの、立たないと、まあ、叫ぶくらい、あの、その目に見えないけれども、何か自分は持ってないけれども、モルデカイを持っている。それが許せない。そして、とうとう、あの、カインがそうしたように、モルデカイを殺さなければとエスカレートしていくんです。じゃあ一体何なんだと。モルデカイはにはあったけれども、ハマンには絶対今手に入らないと言って苛立っている。それは何だったのか。まあ、そのことを、あの、次に考えます。モルデカイはじゃあどういう人であったのか。まあ、少し先ほど触れました。ハマンがアマレク人の子孫であることを知ったときに、たとえ相手が、まあ、どんなに自分よりも高い地位にあり、王からの絶大の信頼を得ていた人であったとしても、聖書の御言葉に忠実に従うことを優先をいたしました。まあ、それが、あの、この王様はあらかじめハマンを側近に選んだとき、このハマンに膝をかがめなさいという、あの、そういう命令を出していたんですね。つまり王様の命令に背いてでも、あの、この聖書の御言葉に忠実に従うとしたんです。人間ではなくて神様に従おうといたします。まあ、ある意味言い換えれば神様の義に立ち続けようといたします。で、それは、簡単なことではありませんでした。命がけとなりました。自分ばかりではない、ユダヤ人全体が危機に陥るくらいの事態に発展をいたしました。そして、そのことから今度は、娘同然に育ててきたエステルに対して、あなたは、まあ、あの、命をかけて王様に、あの、恋求めなきゃいけないんだと。憐れみを恋求めなさいということを言わなきゃいけなかった。そしてエステルが、まあ、本当に悩みながら決心して最後に、私は死ななければならないのでしたら死にますとエステルに言わせなきゃいけなかったんですね。神様の義に立ち続けるって言葉はかっこいいんですけれども、あの、自分もそうだし、ユダヤ人全体も大変な目に遭うし、そしてエステルが命を捨てなきゃいけないというそのギリギリのところまで追い込まれていった。でもそこで、あの、モルデカがやっぱりやめようとか、やっぱりここで、あの、頭を下げておこうとか、そういうことじゃないんですね。どんなに殺されそうになりながら、あるいはエステルが命を落とすかもしれないという事態の中にあっても、なおも彼はこの神様の言葉に忠実に従おうとするんです。ハマンはそのことに苛立っております。モルデカイをあの木に吊るして自分の手で裁くのだというようなことを思っています。 でもそこまでして腹を立てるのか、やっぱりまだちょっと納得できない、すっきりしないと思うかもしれません。やっぱりまだハマンは、特殊な人間なんだと思うかもしれません。でもこのハマンこそやっぱり私たちの罪の姿そのものであろうと思います。というのは私たちは何をしてきたかであります。イエス・キリストという方に私たちは何をしてきたのかをやっぱり思い起こさなければなりません。2000年前私はあのところにいなかった、何もしなかった、過去の人たちがやったことだと思うならば聖書は私たちと何の関係もありません。2000年前の出来事ではあるけれども、あの時あの十字架のそばに私たちもいたのですね。そしてただ何もしないで見ていたのではない、私たちは積極的にこの方を見てあの木に吊るしていったんです。なぜ吊るそうとしたんでしょうか、なぜ殺そうとしたんでしょうか。まあ、そこに人々の様子の、どんな様子であったか聖書に書いてあるんですね。みんな苛立ったんです。特に、まあ、祭司長とか律法学者たちはこのイエス様を妬んだと書いてあるんですね。やっぱりその心の中に妬みというのは、妬みと言ったって、でもこのイエス様は貧しいんです。何も持っていないんです。地位も名誉も一切ない、ないのにこの世のすべてのものを手にしている祭司長たちは苛立って妬んでいた。なぜなんでしょうか。なぜイエス様を妬み、そして殺そうとまで考えていくのか。特殊な人間だったんじゃないんです、その当時の人たちが。みんな普段はおとなしくて悪いようなことをする人たちではない。十字架の周りで叫んでいた、十字架から降りてこいとこう罵っていた人たち、別に悪い人たちじゃないんですね。ごく普通の普段は善良だと呼ばれるような人たちがそうしたんです。で、そこに私たちもいたんです。自分は悪人である、自分はひどい人間だと思う人はほとんどいないと思うんですね。私はそんな良い人間ではないけれども、ごく普通の人間ですよと、みんな自分のことを思っていると思うんです。でも、そういう人たちが十字架の周りにいたんです。で、イエス様はその時どうされたでしょうか。十字架の苦しみの中にあっても、この方は神の義に立ち続けます。そして最後にご自分の命をお捨てになりました。それを見たとき、人々は、ああ、自分たちは勝ったのだ。やはりあの男は、とんでもない手天使だったのだと言って、蔑み、笑いながら家に帰ったんでしょう。でも、この方は3日目によみがえられたんです。その時初めて私たちは何をしたのか、そしてこの方がどのような方であったのかが分かったわけですね。なぜあの時自分はあのイエス様に対して苛立って殺そうとしたんだろうか。自分が正しくてあの男が間違っていると、その時は思っていたけれども全然違っていたんですね。自分は間違っていた、自分にはなかったんです。そしてでもイエス様にはあったんですね。そのことに私たちは言葉ではまだその時はっきり分かんなかったけれども、妬みを起こし殺意に燃えてこの方を木に潰した。じゃあ何を持っていたのか。この方は神の義を持っておられた、正しさを持っておられた、そしてこの方には永遠の命があるということが分かる。あ、この方は本当に神の子であった。言葉口だけではない、本当に自らそのことを体を持って示してくださった方だろうと。ところが自分たちはこの方を木に吊るして殺してしまった。あの木に 吊るされて裁かれなければならないのは自分たちだったのだと分かりました。こんな私たちに一体どんな救いがあるのか。私たちにはもともと神の義などはありませんから、救われる道はないんですね。自分たちの力で救おうとするようなことは絶対にできない。じゃあ先ほどのあの弟アベルを殺したカインはどうなったか。神様からあらかじめ警告されて、やっちゃダメだよと、あなたは罪があるんだからねということを言われても、いや何ダメだ、もう弟を殺さなきゃ気が済まないと思って、殺してしまったカインはどうなったかですね。本当に私はその箇所を読んだ時はもうなんかめまいがしたんですけども、そのカインは弟を殺してから、あの自分のやったことにやっぱり気がつきまして、こう告白したんですね。私の咎は大きすぎて追い切れません。自分は大変なことをしてしまった。でももう取り返しができないことをしてしまったのだと彼は、目が覚めるわけですけれども、したら神様はどうしたか。カインを殺す者は7倍の復讐を受けると言ったんです。これが私がめまいましたという言葉なんですね。カインを殺す者は7倍の復讐を受ける。私は、これアベルを殺す者はというあのことじゃないかと最初思ったんですけど、どう読んでもカインを殺す者は7倍の復讐を受けると書いてある。つまり神様はこのカインの罪を許して、いや許しただけではなくって、このカインのこれからの人生を完全に守っていくのだということを宣言してくれたんですね。私たちのうちには神の義などないんです。むしろこのハマンのような心しかなかった。でも、ああ自分は本当にひどいことをしてしまったのだと、私の咎は大きすぎて追い切れませんという時に、神様はあなたは正しいことを告白した、あなたは神の義をいただく資格があると言って、私たちの罪を許してくださるんですね。ハマンはこの時、もし自分がしようとしている自分の心の内にあるこの罪に気がついていれば、これ以上エスカレートすることはなかったでしょう。そして破滅を身に招くことはなかったでしょう。しかし彼は自分の罪をむしろモルデカイになすりつけて、彼を木に吊るそうといたしました。この時神様は一体どこにおられたんだろうかと思います。エステルは今祈っているんですね。明日に備えた、どうかこのハマンを訴える証拠を手にすることができますようにと祈っています。でもエステルは一切その何が起きているかを知らされていないんですね。ただ明日の日を待つしかない。しかしこのここに神様の助けは何にもないかのように見えますけれども、ハマンの罪がこのように極まっていくことによって、実はハマン自身が裁かれるような流れになっていくんです。神様は何も働いていない。モルデカイが気に通されるんじゃないか、エステルはもう大変な目に遭っていくんじゃないかという、そういうふうにしか見えないんだけれど、人の罪が極まっていくことが実は神様の働きである。そのことによって何が正しくて何が間違いであるのかということがはっきりと他の人たちにも分かるようになっていく。神の義に立つのか、それともそれに逆らい続けるのか、あなた方はどちらに立つんですかということを、神様はこの裁きの日の前で私たちに問いかけていくんですね。私たちはすでにこの十字架のところで許されているんだ。そしてたとえどんなに私たちが罪を犯したものであったとしても、カインのように私の咎は大きすぎて追い切れないのだと いうものにを憐れんでください、救ってくださる神様が私たちと共に歩んでください、そのことをまた改めて信じて今週も歩んでまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、人の心の内にあるものは複雑で、また闇の中にどす黒いものが渦巻いている。いや、人の心というよりも自分の心の内にはそういうものがあることを本当にあなたに告白するしかありません。もしあなたを知らなければ、どんどんどんどんそれはエスカレートし、人を傷つけ、人を殺そうとさえ思っていく。もしあなたの御言葉と十字架がなかったならば、どんなところを歩んでいたんだろうかと思わされます。こんな罪あるものでありながら、あなたの十字架のところに私たちを招いてくださり、あなたの救いをいただいているということ、また何があなたの義であり、また何がそれに逆らう罪であるのかということも、あなたの御言葉から教えられて初めて私たちは悟ることができました。なお神の義に立ち続けたいと願いますが、本当にそのことの難しい時代、また罪の世でもあることも思います。どうかお一人お一人の上にあなたの憐れみと助けがありますが、どうかあなたがこの一週間お一人お一人に寄り添ってください、助け導いてください。イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。